石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
あのね、ラジオ日経いろんな番組ありますけども、
はい、
まあ、そんな中でもう私が非常にもうね尊敬している伊藤洋一先生が先日私がね3月に出した本、はい、
うん、
仕事の能率が上がる最強最速のスマホ&パソコン活用術の本をご紹介いただきまして、
はいはい、
でね、非常に光栄なのが、まあね、伊藤さんが実際読んでくれたということもさることながら、うん、伊藤さんが紹介した途端に本の売り上げが上がるという神風が吹きまして、すごいなと改めて思いましたね。
すごい伊藤さん効果。
そうなんですよね。この番組でもね本の紹介もしましたし、
うん、
あと自分のツイッター、フェイスブックでもアピールをし、うん、さらに朝日新聞出版が日経新聞に広告を出すというね、もう巨大なお金が動いたにもかかわらずなかなかこうね、こう低空飛行を続けていた本が、はいはい、伊藤さんがねこう一言二言また種いい風にご紹介いただきまして、言った途端にね売上がガンと上がるという。
多分ね、石川さんの方すごい興味持たれてる方もともと多かったんだと思うんですけど、ただ実際こういう人が読んでるんだ、こう思ったんだっていうその最後の一押しが多分伊藤さんの言葉にあったんですよね。
ねえ、それは本当にありがたいなというところなので、
うん、
ね、ぜひまだね買ってない方はまず伊藤さんのね、ポッドキャストを聞いていただいて、
あ、
伊藤さんこうやって読んでるんだっていうところを踏まえつつ、うん、Amazon でクリックしていただけたらなと申し上げございますね。
結局宣伝ですよ、
はい、というところなので引き続きよろしくお願いいたします。
はい、さあ石川さん、今週の特集ですが、
はい、ネットでさまざまなスポーツ中継を行っているダゾーン4ドコモをお呼びしています。自分も F1 観戦が趣味でダゾーン4ドコモは使っておりますので、いろいろと話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
スマホで楽しむスポーツ中継、ダゾーン4ドコモに聞くネット観戦の楽しみ方。イギリスに本社を置くパフォームグループが手掛けるスポーツ専門の動画配信サービスダゾーンが2016年夏に開始、日本でもサービスが始まり、月額1750円で年間6000試合以上のスポーツ映像が見放題になるということで、スポーツファンを中心に注目を集めています。最も話題になったのは2017年シーズンより10年間 J リーグの放映権を得たこと、そして今年2月よりダゾーン4ドコモとしてドコモユーザーであれば月額980円で手軽にサービスが受けられるようになり、加入者も伸びているということです。本日はダゾーン4ドコモのサービスを手掛けている株式会社 NTT ドコモスポーツビジネス担当課長の藤井みずりさんをお迎えし、ダゾーン4ドコモについて詳しくお話を伺っていきたいと思います。藤井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、私自身もダゾーンは去年日本でサービスが始まった時から使っていますので、まあ、一ユーザーとしていろいろと言いたいこともあるかなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いします。
はい、藤井さん、もともとどういった経緯でこのダゾーンを担当することになったんですか？
そうですね、私、まあ、ドコモに勤めてもう14年ほどになるんですけど、 結構長い間ですねサービスの企画を担当しておりまして、はい、DTV って今、はい、あの映像見放題あのドラマとか映画が見放題のサービスがあるんですけど、はい、そのサービスのもう 前々進ぐらい あの映像サービスを10年ぐらい前に手掛けていたりしてですね
携帯の頃からってことですか。
あそうですね、はい、i モードの頃から、はいはいはい、やっておりましてそのこうしばらくあのちょっと海外事業に携わっていたので、はい、新サービスの企画からは離れてしまっていたんですけどあの今回あのパートナー会社様が、パフォームというイギリスの会社なので語学が必要というのと、はい、あとはサービス企画経験が必要ということであの急遽その当時はグアムにあの赴任していたんですけどグアムからあの呼び戻されましてこのサービスを担当させていただくことになりました。
で、まあ、ドコモでダゾーンをやるぞということになって、はいまあ、呼ばれてと、
ね、はいそうですね。
実際その前久しぶりに動画コンテンツサービスやるってことになって第一の感想といいますか一番最初の任命を受けた時のこう感想ってどんな感じですか。
そうですねやはりあの映像のビジネスってすごくコンテンツのライツ絡みで、まあ、非常に難しい業界ではあるんですよね。なので私自身もその、まあ、以前やっていたこう映画とか動画を扱うサービスの時もいろいろ苦労しましたけど、はい、スポーツについてはさらにそれを上回るそのコンテンツ権利の、複雑さといろんなプレイヤーが絡み合ってるということで、うん、ドコモとしてももともとスポーツの映像配信はやっていきたかったんですけどやはりライツが高いですとか複雑っていうところでなかなか手が出なかったっていうところもありまして、まあ、なかなかチャレンジングなプロジェクトになるなというふうには思いましたね。
で日本のそのねいろいろと動画コンテンツとかあの辺ってどちらかというとこう人間関係が重要というか、ね、やはりこう仲良くなればいくらでも出てくるけどもはい、そうじゃないのに対して厳しかったりとかあったりしますけど、その点やはりこうダゾーンというかパフォームがその辺を結構やってくれるのでドコモとしては今回役割分担がちゃんとできているという感じなんですか。
そうですね、今回はまあビジネススキーム上パフォームさんの方がコンテンツの獲得ですとか、うん、制作とかを行っておりまして、うん、で我々ドコモとしては、まあ、メインとしてはやはり販売を、中心にやらせていただくとともに、うん、アカウントの認証ですね、はい、そのログインできるような仕組みを作ったりですとか、うんとかあのドコモの、回線の請求書と一緒にあのお支払いできるような課金 の、うん、あの仕組みを作ったりとかっていうのをさせていただいてますと、うん、そういうところであのやはりパフォームさんというのがあの世界でもう本当有数なあのスポーツメディアの会社なので、うん、あのスポーツ の、 そのコンテンツの獲得に関する知見もすごく持ってらっしゃいますし、まあ、そういったところと今回あの一緒に協業スキームを作れたということは本当非常にありがたいなと思ってますし、うん、これによってあのやっと本当にいいサービスがお客様に提供できるようになったなというふうに思っています。
まあ、あの F1 の中継とかも実は数年前に日本に参入してきてて、でその時はソフトバンクと組んでいたんですけど、うん、まあ、鳴かず飛ばずで終わってしまい、でさらにはね Netflix なんかも、ね、ソフトバンクと組んだりとかしてって、うん、ね、海外から来る企業からすると、まあ、キャリアと組むといろいろとこう売ってもらいやすいのかなというところもあってね、結構引く手余ったのかなって感じはしますけど、やっぱそんな感じなんですかね。
あの少なくともパフォームさんにとっては、まあ、ドコモがこう有している、うん、まあ、今までのこういったいろんなサービスも提供してますので、うん、そのノウハウと、うん、あとやはりあの販売チャンネルその売り方と、うん、あのまあ、売るチャンネルをちゃんと持っているっていうところに魅力を感じていただいたんではないかなと思っています。
そうですね、はい、去年、まあ、夏にサービス始まりましたけどもね、うん、まあ、クレジットカードでね、決済しなきゃいけないとかっていうところもあったりですとか、ね、その辺で言うと、ね、日本のユーザーからするとちょっと敷居高いかなとか、ね、うん、料金もそうですし、まあ、そういったところで言うと D アカウントで決済できるというところっていうのはまあ非常に便利だったりしますし、ちょっとねこう見たいなと思ったらすぐ入れるっていうところっていうのは、うん、まあ、魅力的なのかなという感じですかね。
ありがとうございます。
で、まあ、実際サービス今年2月に始まりましたけども、ユーザーの反響というのはどんな感じですか。
本当にありがたいことに、私、まあ、企画担当者としても想像してなかった想像以上に非常に好評な、まあ、良い反響をいただいてまして、うん、 契約者数も右肩上がりですし、うん、まあ、それ以前にこうお客様が、特にスポーツファンのお客様がこの値段でこれだけ のスポーツ映像が見れるのが本当にありがとうっていう言葉を、うん、いただいてまして、本当にそれが、まあ、サービス企画のものとしてはもう本当に嬉しい幸せなことですね。
はい、ね、おそらく契約者数的にはね、なかなか解除はしないでしょうけども、うん、ただ自分がね、MWC2 月末の時に吉田社長にインタビューしたら、うん、まあ、大体具体的な数字は言えないけど、まあ、10万は超えたかなみたいなことを言ってたんですけども、うん、まあね、シーズン始まってさらにそこは増えてるという感じですかね。
だいぶ増えてると思っていただければと、はい、思って、
ね、吉田社長も早期に100万というふうにこう発表会の時言ってましたけど、はい、まあ、それも見えてきたかなって感じですか。
そうですね私としては見えています。はい、
そうですか、ね、やはりね、やはりこうダゾンフォードコモで魅力的なのはやっぱ980円っていう値段なのかなというふうには思うんですけども、普通ね、衛星放送でスポーツ中継見ようと思ったら衛星放送の基本料があって、まあね、安そうだからパック料金入って、でさらにそのパックに入ってないものに関しては追加でお金を払うみたいな、チャンネルに対してお金を払うというところだったりするので、ね、数千円の出費毎月は仕方ないのかなというところはありますけど、その点ダゾンというのは相当、ね、魅力的な料金設定になっているのかなという気がしますが、かなりこの980円というのは思い切った値段だったりするんですかね。
そうですね、まあ、ドコモからしますと、はい、まあ、我々今まで提供してきた特に映像系とか、まあ、デジタルコンテンツのサービスって比較的こうワンコインでのご提供が多くて、例えば DTV は今500円、D マガジンの雑誌読み放題の D マガジンは400円等で提供させていただいているので、実はあくまでもドコモ目線なんですけど、ドコモ目線から見ると少し高い金額なんですよね。なので例えばドコモショップのスタッフの方々に売っていただくにしても少しこうハードルが高い、実は値段設定なんですよ。という背景があったので、まあ、我々としてはできれば1000円を切った価格でお客様に気軽にご提案できるサービス設計にどうしてもしたくて、まあ、そこは結構こだわったポイントではありますね。
パフォーム側としては最初の設定の1750円やっぱちょっと高すぎたのかなっていう反省があったりするんですかね。
どうでしょうね、まあ、1750円でも本当にスポーツのコアファンの方だってあれば、まあ、他の有料放送を使ってたお客様にとっては非常に魅力的な値段だとは思うんですけど、やはり、まあ、私が考えるにはこれからこのスポーツの業界を盛り上げていくには、うん、本当のコアのスポーツファンの方だけじゃなくって、もっとこうライトにちょっとスポーツ見てみたいな、うん、みたいなお客様にもこういったサービスに入っていただく必要があるんですよね。それを考えるとやはり今回まあ1000円を切った値段っていうのは、そういったライトファンの方にも、まあ、リーチができるにも楽しんでいただけるっていう価格設定なんじゃないかなというふうに思います。
うん、そうですね、やはりそのもう F1 とか典型なんですけど、昔ね、日曜の深夜には F1 中継ずっと地上波でやっていて、まあね、ファンの人はちゃんと見るし、でなんかちょっと日曜ね寝れなくてお酒飲みながら F1 見るとかっていう人がなんか見てたりもとかして、なんだかんだ言ってこうファンが広がる環境もあったんですよ。でそれが地上波やらなくなり、で衛星に行き、で BS の無料放送も今なくなり、 CS の1チャンネルのまあ1000いくらかのチャンネルでしか放送しなくなったので、もう F1 ファンしか見ない、もうどんどんどんどんこうね、市場が日本で小さくなっていく状況にはなってるんですが、ただね、ああいったダゾンの場合だと一つの画面にトップ画面にいろんなこうスポーツのアイコンが並んで、リアルタイムで配信しているものもあれば見逃して見れるってものも並んだりするので、 F1 ファンであっても他のスポーツ見る機会もあるし、他のスポーツファンであってもね、他のものを見ようということになったりするので、まあ、あれというのは非常に、ね、魅力的な環境というか、おそらくスポーツコンテンツを提供している側としても、うん、新たなファンを獲得したいというところで言うと、はい、ダゾーンに乗っとくかというところはあるんでしょうね、はい、きっとね。
もうまさにおっしゃる通りですね、うん、自分の好きなコンテンツ以外もお楽しみいただける環境っていうのを、実は他のサービスでもコンセプトとしてやっていまして、例えば D マガジンっていうサービス、先ほど申し上げた雑誌読み放題のサービスなんですけど、で本当にあらゆる雑誌が読み放題なんですよ。なので、まあ、私女性として、まあ大体自分が本当にお金を出して買うのは、まあ女性ファッション誌とかが多いんですけど、せっかく D マガジンであるので、このスポーツのビジネス ジネスやってスポーツの関係とか、はたまた週刊誌とかちょっと読んでみたりとかですね、できてしまって、そういったこう普段だと読まなかった、目にしなかったコンテンツに触れるっていうのを、D マガジンで提供してまして、それと本当に全く同じですよね。今回のダゾンフォードコモでも、J リーグのファンなんだけど、せっかくあるから、じゃあラリーガ の試合も見てみようとか、ジャンル数もたくさんです。130リーグ のスポーツがダゾンフォードコモで提供されているので、馬車競技とかですね、フィッシングもスポーツとしてあるので、そういったものもあったりするので、全然今まで触れてこなかったスポーツに触れ合えたりもしますし、そういったこう楽しみがちょっと増えるんじゃないかなと。
そうですよね。その点で言うとね、やっぱり相当なジャンル数網羅されているの で、新たな出会いがあるのかなという感じがしますね。で、今年まあね、 J リーグがスカパーではなくなって、ダゾーンになると、中継がなるというところで、あのタイミングで相当ね、混乱というか、反響もあったと思うんですけども、その辺というのはうまく吸収できているもんですか、どうですか。
そうですね、正直ここ J リーグさんともいろいろとご相談させていただきつつだったんですけど、やはりお客様がその今までの慣れていた環境から、新たなこうインターネットの配信っていうサービスに移行しなければいけないというので、すごく混乱はさせてしまうだろうというところは非常に危惧はしておりまして、そういう意味でドコモとしてプラスに付加価値として、ダゾーンだけじゃなくて、ダゾーンフォードコモを開始することによってプラスに働いたことの一つとすれば、全国のドコモショップが約2400店舗あるので、今までディスカパー そのボックスで簡単に見れてたのに、次テレビで見たいって思ったら、こういろんなセットボックスがどうとか、クロームキャストとつなげてとかっていう、ちょっと複雑な設定が必要になるところを、人によってはとても難しいと思うんですね。そういったこう設定をどうすればいいか、テレビで見たい場合はっていうコンサルティングというか、ご提案をドコモショップもしくはコールセンター等ではできますので、丁寧なご案内ができるっていう環境をご用意させていただいたので、そこで少しはその移行 のプロセスも和らげたか、慣れたかなというふうに思ってますね。ただもちろんまだ混乱されているお客様もいらっしゃるようで、そこはできるだけ早期にそのお客様が見たい、例えばテレビなりパソコンなり、いろんな方法で見れるような環境はご案内させていただきたいなと思ってます。
そうですよね。 J リーグ側もね、ドコモショップに相当期待してるというところをね、発表会でも言ってたので、何のプレッシャーなのかなという
ところですよね。ありがたいところですね。
ただね、非常にこう、今まではスカパーなり衛星放送なので、家の中の1台のテレビとか2台のテレビでしか見れなかったと思うんですけど、1契約で6台までいけるんでしたっけ。
登録は6台までいけるんですけど、同時視聴は2台まで、ですね。
なので、一人でね、お父さんがテレビで見つつ、子供はタブレットで見るとかってことは一応できることができます
。もちろんできます。
なので、そういうところで言うと、テレビをね、争う必要もないのかなっていうところは
なくなりますね。
しますかね。はい。で、私も実際に使ってはいて、先週の末が F1 の第2戦目かな、だったんですけど、中国グランプリで週末外に出てたので、別のサーキットに行ってたので、国内サーキット行ってたので、出先で見てたんですけど、やっぱりデータ通信量はそれなりに食うなっていうところを非常に感じたんですけども、私そうですね、週末 F1 の予選を1時間ちょっとと決勝レース半分ぐらいまで見てたんですけど、だいたい5、6ギガぐらい消化をしていて、やはりこれっていうのはもうどうしようもないことですよね。
そうですね。どうしても映像の、クオリティをできるだけ上げたいというところと、ドコモのむしろネットワーク環境がいいので、とてもネットワーク環境に合わせて映像の質ってちょっと変わってくるんですけど、おそらくネットワーク環境がドコモのいいところでいていただくと、とても画質がよくスマートフォンで配信されてしまうので、そうすると少しどうしてもデータ量が上がってしまうかなと思います。ただ大体 J リーグの1試合あたり、1ギガぐらいから2ギガぐらいっていうのが平均として言われてるので、ちょっともしかしたらかなりいいところで石川さんを見られてたかもしれないですね。
ただ本当ね、中国からの映像なんですけど、全然その、インターネット配信とは思えないぐらいの綺麗な感じで見れてましたし、F1 の、コースアウトをした時のこう、砂が飛んだシーンとかっていうのも綺麗に見えたりするので、
良かったです。
そこは本当にこう、ね、全く問題なく出るかなという感じですね。開幕戦、 J リーグの開幕戦の時にちょっとなんか不具合とかあったりしましたけど、はい、この辺っていうのは実際何が原因だったんでしょうかね。
そうですね、まずはその件につきましては、はい、本当お客様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした、はい、詳しい原因につきましては実はパフォーム社の方からも、はい、記者会見させていただいて、ね、はい、説明はさせていただいたんですけど、配信に伴 う制作のプロセスの中のちょっと処理に不具合がありまして、うん、J リーグの場合は複数の試合をいっぺんに行うので、うん、ちょっとその処理が間に合わなかったという事象が発生してしまいましたと、ちょっと想定できなかった事象だったので、本当に例えば1試合はもう丸々全く配信できない状態になってしまって、楽しみにされていたお客様には本当にご迷惑をおかけしてしまったんですけど、まあ、その後パフォーム社ともよく協議をしまして、すぐに対策を入れまして、それ以降はライブ配信においては特に大きな問題なく配信させていただいています。はい、
まあ、その後は、ね、安定していけるという
か、ね、そうですね、できるだけこれからも安定した提供ができるように、まあ、そこは配信事業のところではドコモも知見もありますし、まあ、NTT グループの方いろいろ知見も使いながら改善をどんどん図っていければいいなというふうに思っています。
これ NTT グループとしても相当、まあ、こんな言い方変ですけど非常にいいコンテンツというか、やはり NTT グループもいろいろと、ね、動画配信やっていくとか、ね、いろんな動画の技術は持ってるけども、なかなか、ね、こういった大きなサービスと組んでやってるのって表向きには見えてなかったので、うん、そうなるとなんか、ね、今後に向けて非常にいい組み方なのかなっていう気がしますけど、この件もなんか技術的には今後期待したいこともあったりするんですかね。
そうですね、うちの吉澤もスポーツ、うん、社長の吉澤も常にスポーツはこれから力を入れていきたいというふうに申し上げてるんですけど、 NTT グループとしてもそれは発表させていただいてまして、はい、うん、なので今後はいろいろ とスポーツに関連する、サービスですとか、うん、まあ、コンシューマー向けではなくて、法人向けとかもいろいろと提供されていくんじゃないかなというふうに思いますね。
法人向けのスポーツっていうのはどういうことですか。
まあ、法人向けというか、まあ、例えば、スマートスタジアムみたいな、まずスタジアムのこう収益を上げるためにこうちょっとスタジアムを IT 化していくとかですね、そういったことができるんじゃないかなと思ってまして、まあ、ドコモもそういったトライアル的なものは自社で持っているようなスタジアムでやらせていただいたりはしてるんですけど、はい、
サービス始まって、まあ、いろいろと、ね、コンテンツ配信されてますけども、ユーザーからこんなもの見たいとかっていうなんか要望も上がってくるようになりましたか。どうですか。
たくさんお声はいただきますね、うん、やはりスポーツのコンテンツでどうしてもコンテンツの配信権利を有していないジャンル等もありますので、まあ、そこは時間をかけてお客様ニーズを検討しながらぜひ提供できるように持っていければなというふうに思っています。
ねえ、ちょこっと取材もしましたけど、プロ野球とかはね、まあ、一応ダゾンでは2チームでしたっけ。
はい、そうですね、
持ってますけども、
はい、横浜と広島ですね、まあ、
それ以外の、ね、入ってないリーグはがっつり抑えてるところもあったりとか、はい、チームによって、ね、独自にやられてる大きなグループがあったりとか、インターネット向けには配信してるんだけど、うん、5秒遅れて配信してるとかってあるところもあるらしいので、なんかね、まだまだプロ野球に関しては大変なのかなっていう感じはありますかね。それ以外のスポーツだと比較的増えてきそうな感じですかね。この間もアメリカのプロレスが増えてましたけども。
あ、そうですね、 WWE は、はい、先週から追加させていただいてますね、はい、
逆にそのスポーツの団体からうちのスポーツも配信してほしいみたいなお願いとかもあったりするんですか。
ドコモにもまあありますし、パフォームサーツさんには多分たくさんあると思いますね、はい、まあ、J リーグさんの50年間の契約が、はい、2100億っていう数字を見ると皆さん、お、うちもいけるかなってもしかして思われるのかもしれないんですけど、こちらからアプローチする場合もありますし、そういった団体さんからお話をいただく場合もあるんじゃないかなと思います。
まあね、その契約金はさておき、やはりね、そのファンとしてもいろんな環境で見たいし、スポーツやってる側としてもね、いろいろとね、見てもらう機会を増やしたいと思うので、はい、その点で言うとね、こういったプラットフォームというのは非常にね、いいのかなっていう気がしますね。はい、 で藤井さんは担当的にはスポーツビジネス担当ということなので、これ以外にもいろいろとやられてるって感じになるんですか？
そうですね、まず第一弾としてこのダゾンフォードコモの映像でスポーツの試合をライブとオンデマンドで提供するっていうサービスを始めさせていただいたんですけど、この後も2020年がありますので、はい、スポーツ関係のサービスはいろいろと提供していきたいと考えておりまして、今まさに、検討を進めているところです。
そうですよね、 NTT グループはねやっぱりスポンサーですからね。
そうですね、はい、
そこは相当プレッシャーも感じながらやらなきゃいけないっていう感じですかね。はい、松代さん実際ダゾンフォードコモの話今回聞きましたけど、何か感想とかあったりしますか？
私はスポーツ観戦は映像で見るより今まで結構実際見に行くことが多かったんですよ。でただ私個人的には球技音痴なので球技系のスポーツ全然ルールわからないんですが、ラインナップ今回見て個人的にはフィッシングと、あと馬術がすごい気になってます。フィッシング去年私東京都の大会に出て自分で海釣りに行ったので、
大会で海釣りの大会ですか？
はい、そうなんですよ。それに行ったのもあり、あと馬術は学生時代に馬術部にいたことがあって1ヶ月で辞めたんですけど、なんかちょっと馬とかも好きなので、実際そういうメジャースポーツっていうのは結構放送されますけど、あまり日本ではメジャーじゃないけどでもやってるよっていうスポーツ結構あると思うんですが、そういうのを見せてくれるいいきっかけになるなって思いましたね。
はい、で最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
そうですね、ダゾンフォードコモを始めさせて2ヶ月経つんですけど、常に使っていただいているお客様本当にありがとうございます。で先ほどから申し上げましたけど、ぜひこのサービスを使って、新しいこうスポーツに出会ってみるですとか、あとは、今までなかなか見れなかった試合とかもお楽しみいただけると思いますので、ぜひ一度入っていただいてどんなサービスか見ていただければと思います。ダゾンフォードコモは最初入っていただくと31日間無料になりますので、ぜひ無料期間を有効に使ってお楽しみいただければなと思いますし、さらにこの980円という値段もですね、DTV という我々の提供している映像配信サービスと組み合わせて入っていただくとセット割引で200円引きになりますので、さらに魅力的な価格でダゾンフォードコモと DTV 両方お楽しみいただけますので、ぜひご検討ください。
はい、今日は藤井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは株式会社 NTT ドコモの藤井みずりさんでした。以上特集、スマホで楽しむスポーツ中継、ダゾンフォードコモに聞くネット観戦の楽しみ方でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでもこの番組を聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが
現在調整中でございます。
はい、楽しみにしててください。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。かばよ。